ください。私は十字架にかかり、三日目の間、主に期待しながら、御言葉に行きたいと思います。聖書を最初に書きますね。マタイの25章、賢い娘と愚かな娘のところなんですけど。今日は25章全体を通して話したいと思いますが、一応読むのは最初のところにします。25章1節から52ページ。一つ前の聖書の方は47ページだと思います。お見せします。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが乏しげを持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは乏しげを持っていたが、油を用意しておかなった。賢い娘たちは自分の乏しげと一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、そら花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の乏しげを整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った、油は少し私に分けてください、私の乏しげは消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った、いいえ、あなた方に分けてあげるのは到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。それで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、あげてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその人の取り分を知らないからです。1分動画を見ていきたいと思います。今日はペトロ牧師の説教知らなかったんですが、献金ということで見たまねっちゃ感じますが、見ていただきたいと思います。本当に聖書に書かれているので、これは祝福の土台になります。ちょっとだけ注意すると、10分の仕方なんですけれども、10分の1を4回に分けてする人もいろいろいますけれども、基本的には10分の1、収入の一番最初の初物、一番最初のものを捨てるんですね。最後に余ってそれで捨てるんじゃなくて、一番最初のに取る。でそれは一般で言えばですね、税込みか手取りかというふうに、もちろん税込みです。あ、じゃあ手取りです。税込みないかったら、税金を引いた後の手取りでやるとですね、国の方がかなり上になるわけですね。一番最初のものを下げるということは、最初に自分の位置を取るということです。例えば家賃があって、水道光熱費があって、生活費があって、教育があって、ああ今月は自分の位置ちょっと厳しいな、今月は自分の 0.8 にして来月自分の 1.2 にしようっていうんじゃなくて、というのは初物ということは、最初に自分の位置を取って残った中で考えるということです。 もし赤字になるじゃないかというと、その時にさっきの10分の1を下げなさい。そしたら試してみてください。そこから喜んで下げますから、これだけマイナスになりますから神様よろしくって言うと支えられるんですね。これが秘訣だから、最初のものを下げる。もうちょっと言えばですね、例えば私だったら長崎教会にするわけですね。皆さんだったら聖なる都エルサレム教会にするわけですね。自分の得している教会にまず下げる。特にそれをですね、10分の1を、長崎に半分、だから鹿児島に半分って、それはダメなんだ。鹿児島人は鹿児島に10分の1をした上で、プラスアルファ、どうぞ長崎にもよろしくということなわけで、わかりますか？これそうなんですね。それあと、時々その、個人に1000円、ミッションに1000円、だから、御子支部に1000円、井上さんに1000円、4000円したから、あとは私の10分の1は1万円だから、あと6000円が教会。これダメなんです。ですからね、10分の1は自分の得している教会にまず最初の初物を捧げて、残りでプラスいろんなところに捧げていく。これが基本なんですね。でこれは一応知ってください、ね、さっきも10分の1ことを言われたんで、ちょっとその上のことを言いますけどね、それをね知ってください。必ず信仰されます。献金っていうのはですね、捧げ物なんですけど、捧げるっていう時にですね、よくリペプタの話をするんですけど、リペプタを捧げた人は一番誰も多く捧げていたって話で、あれさっき少なくてもいいんですよ、ね、人との表現。ただあのリレプタはあの女の人にとっては生活費の全部だったんですね。だから余り物ではなくて最初の初物。それでね、ちょっと時々痛いことがあるんですね。でも自分の子供の教育費とか自分の子供の食べ物だったら傷ついてない限り、親が非常に傷ついたら別ですけど、親は普通は傷ついてない限りは、自分の取ってでも子供に与えようとするわけですよね。ちょっとが自分は厳しい生活をしてでも子供なんとかさせようとするわけですね。親が気づいてないからね。親だって人間だから、親が気づいたらそんなこと言わないんですけど、そうですね。だから私たちがちょっと痛みを伴っても自分の血を喜んで感謝されるときは、痛みを伴っている下げ物っていうのはね、これはね愛が入ってるんです。愛する人は痛みを伴うんです。痛くない下げ物っていうのはですね、下げた後気にならないんです。どう使われても痛みを伴った下げ物はね、どう使われたんだろうかって気になるんですどう使えた、悪い意味じゃなくてね、その捧げ物がどうなったんだろうかと気になるような捧げ物をしてますからね。いい意味ですよ、悪い意味じゃなくて。で、痛みを伴う捧げ物ってのは愛が入ってるでしょ。その愛の捧げ物はね、確実に増えるんです。これはもう、それからこっちも祝福されるんですね。これはね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。まあ今日は、ペンキの説教じゃないんで、ここまでにしておきますね。それで、ちょっと時間がかかりましたから、メッセージ入ってきますが、ワールドカップの話はあんまりサッカーが興味ない僕たちは説教してくださいましたから日本のサッカーはね、サッカーファンの人ごめんなさい、あんまり面白くないんですね。ヨーロッパのサッカー見てるサッカーファンになると思いますけど、なぜかったらシュートがなかなか決まらないし打たないからね。でも最近の若い人変わってきましたね。で点を取られて追いついたっていうのは日本のサッカー史上ね、画期的なことですね。だからそういう意味ではね、そのサッカーを見てるのがすごく嬉しいですね。若い世代がいい意味で変わってきたなと思いますよね。それとともに地震のことね、私は今回 A という国に行ってきたんですね。で、以前ですね、この A という国にカンボジアに行くときに A という国にですね、寄ってから行ったことがあった。そのちょうど寄ったときに長男と長女が一緒に行ってたんですけども、ちょうどその A の国からカンボジアに行こうと思った空港で東日本大震災の日だったんです。 A とかバーンって大きくしてくる。でびっくりして、なんでこれすごいなって言ったら、日本ってびっくりしてですね、もう我々で信じられないとか、長男が何も滅多にしない長男が思わず言ったんですよね。これすごかったんですね。で、カンボジア着いた瞬間ね、地震はどうですかと言われたんですね。それぐらいあったで、また今回その A という国から日本に帰ろうとしているその日に、この A の国の空港で大阪地震を聞いたんですよね。と思ったんですけどね。で、長男は今度大阪にいるわけですね。で、帰宅だから、母は南の方ですし、次女も母の近くだから南なんですけど、お姉さんたちが、ね、2人いると、茨城って言ってね、枚方に近い北部なんです。ということは震源地すぐそばで、うちの長男はですね、ほとんどね、家族にはあんまり喋らない。外ではいいんですけど、家族にはあんまり喋らない。メールを送るでしょ、めったに返信しまうけど、たまに返信ある。あっそう了解、わかった、別に、これぐらいですね他はほとんどない2行打ってくるとめったにね。その彼がカードクラインってあるんですけど、そのところに地震直後にいきなり打ったんですね。地震やばすぎって。 家族みんな全びっくりしたんですよ。長男持ってきた、よっぽどひどいんだと思って、ほいでね、携帯したけど誰もかからなくてね、私ちょっとこっちはダメだったけど、あのバーってね、こう誰もつながらないとね、 LINE はつながるんです。 LINE なんでできたか知ってます？今回初めて知った、知ってる人いるかもしれませんけど、 LINE ってあるでしょ、あれなんでできたかって、東日本大震災の時にどんなに携帯してもつながらないでしょ、だから地震の時につながるようにと言って LINE は発明したと考えられた。今回も本当につな、だからどんな時でも、あ、LINE だけは全員つながりました。すごいですね。だからやっぱりちょっと LINE ね、LINE なんて思ったけど、 LINE を見直しましたあ、地震の時につながるようにと考え出されたんですって、 LINE ってもともと、だから本当につながった、だから LINE は全部つながったの、うん、だからでお姉さんはですね、お姉さんはね、一人だとちょうどね、ちょっとあの兄貴は私の妻、あのお姉さんの向こうさんは高知県出身なんだけど、お母さんが高知にいるからちょっと高知に帰ってたんですね。ちょうどその日だったんですよね。すぐ飛んで帰ってきましたけど、なんかもう家の中むちゃくちゃですね。幸い事故にはならなかったけど、で感謝賛美してるといいですね。もう必死に感謝を賛美して冷静さを取り戻したって言ってましたけど、まあ、次女に言わせると、電話かけたらやっとつながった時に声が震えていてね、ものすごい早口になっていた。だからやっぱり怖かったでしょうね。でもあの体は大丈夫だったけど、とにかく家がもうむちゃくちゃになっててましたね。長男もやばすぎっていうぐらいだから相当だったんでしょうね。で、まあ、でも何を言いたかったら、それがあったんですけども、考えてみると阪神・淡路大震災でしょ、東日本大震災でしょ、熊本地震でしょ、それから鳥取でしょ、で大阪、これね、ものすごい近い期間に起こってるでしょ。で今日本だけですけど、それ以外にもさっき言った千葉とかあっち、あれもその鹿児島も5だったんですね。なんか、あ、鹿児島じゃないか、どっか鹿児島は5じゃなくてあれですよね、あの、うん、灰ですよね、
群馬です
ね、群馬ですよね。なんか結構大きいですよね。でもこれだけ短い間に日本だけですよねって、日本以外も考えてかなりある。まさに終末の一つの印なんですよ、明確に。で再臨が非常に近づいてるってことを客観的にでも考えられる。私ね、東京の地震がね来ると思うんですけど、これも予告されてるから、東京の国は備えしてますもんね、ちゃんとね、うん、あの全くの勝手な思い込みね、あの示したなんてなことは言いませんからね、勝手な思い込みでね、東京オリンピックの時怖いような気がするんですね、私個人的に。全くの思い込みですよ、示してもなんでもないですよ、ね、ちょっと怖い気がするんですけど、なんかもう本当にこう地震がこいつ来てもおかしくないですよね。だって熊本来ると思わなかったでしょ、大阪なんて来ないと思ったでしょ。だからこれなんかちょっとこうね、ちょっとそういうのが来て、そしていつどこで来るかね、東京は必ず来るでしょうから、やっぱりちょっと本当に再臨の地が近づいてるってことを思います。でその中で24章はまさに再臨の備えなんですけども、また25章に入ってくると今度天の御国はって言って、だからその流れで言ってるから、その再臨景況とかそのことに対する備えで本当に天国に入るための準備のことを言ったわけですね。でこの中でね、今日、25章全部3つの話があるんですけど、これポンポンポンってこっち時間がかけられてるといきますね。一つ目は賢い娘と愚かな娘、丁寧にやるといいんですけども、知ってるものと思って話します。12段、5人賢くて5人愚かだった。違いは何かっていうと、みんな灯火を持っていた。灯火を持ってるということは、灯火があるということだから、まあ、イエス様を信じて、信じていたんだと、灯火があるんだから。ところがですね、余分な油がなかったんだ、愚かな方は。九州で熊本地震が起こりましたけども、準備してた人どれくらいいたでしょうね。主の政治家ではね、かなりはっきり言ってるんですけど、東京はもうみんなやってます。ね。だから教会としては1年から半年に1回防災訓練もやってますし、であと備蓄をちゃんとやってあって、半年ごとに買い替えてるみたいですね。前聞いたらね、少なくともちょっと前までしてましたよね。でそれからあの東海とか関西の方もやっぱり東海大震のことがあるからやってるみたいですね。で九州の人はですね、あそうかーって言われて熊本市に来てしまったけどね、やっぱりそれはあの丸いっていうよりもやっぱりちょっとね、今までの台風に関しては強いんですよ。台風とかね、鹿児島って灰なんかはね、もう準備してると思うんですよ。でもやっぱりそれで差があるんですよね。で予備があるかないかって大きいんですよ。例えば、ガスが止まり、電気が停電し、交通もストップした時に、1日2日ならいいけど、ちょっと伸びた時に備蓄があるかないかは全然変わってきます。だって熊本市の時に益城インターから降りたすぐのところのセブンイレブン空いてて行ったの、何にもなかった。特に食物量に関しては何にもなかった。生活費の一部はちょっと残ってましたけど、ああやって空いてたと思って行ったらですね、何もなかった、本当に。だから物量動かないんですよね。だから本当に備えてるかどうかっていう、真面目に命とかかってくる場合によったらね、そういうことなんですよね。で、ここは油が備えがあるかどうかがポイントだった。っていうのは、花子が遅れるんですね。 で、どうもね、神様の時っていつもとは言いませんからね、いつもと不信仰になるからね、すぐに答えることはたくさんありますが、結構私たちから来たら遅れるじゃないですか。ギリギリだったりするじゃないですか、私たちから見たら。神の側から言えばもうそれは祭典なんです。後になってみたら一番と思うんですけど、少なくともその時は遅れるじゃないですか。じゃあみんなかっこいいで、遅れたので皆うとうとしたって書いてある。遅れたらみんな寝るんですよ。面白いのは、賢い娘は起きていて愚かな娘は寝たとは書いてないんです。全員寝たんです。ほっとしませんかうち6時間起床って金曜日やってるんですけど、あらね、必ず誰か起きて寝るんですけどね、きちんと誰か寝てるんですね神様は寝てる方を見ないで起きてる方を見て祈り答えてください。今日は時間ないから話しませんけど、これ本当に答えられてますよ。今みんなだから、ね、いろいろ期待持ってますね。ずっと2年だけたけど、今になってきて、ね、次々に答えられてますもんね。だから、ね、やっぱ面白いです ね。ただね、じゃあみんな、ね、熱心に起きてこうやって祈ってるかというとね、そうじゃないですね。1人2人こう熱心で、あと2人ぐらいがなんとなく祈ってて、あと寝てるんですけど、それは順番に入れ替わるんですだからちゃんと6時間教会としては熱心に打ってるんですよ。神様ってのはその愛の方ですね。その祈ってる方を見てくれるんですよね。で、まあそれで寝ちゃった。で、花子が真夜中に来る。真夜中に遅れて、ほいだら言うんですね、花子来たのって言ったら、全員起きたって書いてある。賢い娘だけ起きて、愚かな娘は爆睡してたとは書いてない。つまりみんな寝て、みんなちゃんと起きてるんですよ。違いは何かというと、待たされたでしょ。待たされたから、ともしびがすぐ来てたら全員行けたんだけど、待たされた分灯火がもうこれが足りなくなってきて、余分が必要だった。ここなんですよね。待たされたり忍耐することによってね、試されるんです。もしリバイバルがすぐに来ていたら、残って預かった人いっぱいいたでしょうけどね、待たされた結果いなくなった人結構いますよね。で、帰ってきてほしいですけどね。で、帰ってきた人も何かいますけども、あら、待たされることによってね、これ試されるんですね。で、この時もね、灯火がね、こう消えかかってたの。愚かな人はいるわけです。賢い人にね、すいません、ちょっともらえませんかって。で、賢い人は意地悪じゃなくて、本当に自分の分しかないから、いや、とてもあなたにあげる分はないから、買ってきたらいいわよってね。あ、そうか、じゃあ買ってこないと借りに行ったの。何でしたっけ、西村じゃなかった、
西豚
がなんか今、鹿児島では売れているスーパーだそうですね。西豚、大豚でもなければ西村でもない西豚分かった、じゃあ西豚行ってくるってバーって行くわけですね。そしたらですね、その間にですね、花子が来てですね、祝宴に行ってしまったって。戸が閉めたって書いてあるんですよね。で、帰ってきて慌てて、開けてください開けてくださいって言ったらね、確かなところ私はあなたがどう知らないって書いてあるんですよ。聖書ってね、すごく正直に書いてあってね、ペトロの失敗とかでもね。でも同時にところどころすごいシビアなんですよ、ここ。だから油が余分にない人はアウトだったってことですよね。油が余分にあるってどういうことかって言ったら、みんなイエス様を信じてて聖霊してるけど、聖に満たされてるってことにしてる、満たされてるってことで、満たされる鍵はね、交わってるかどうかなんですよ、はい。本当に人に来て交わりするから。それと今日はね、ちょっとその後のことを見たいんです。後のことを通して私はね、聖の力と満たしを受けれるから、この、ね、目を覚ましてなさいって書いてあるんですけども、時代に対してね。次のことはね、5タラント、2タラント、1タラント。今日は特にここがポイントなんですよ。5タラント、2タラント、1タラントね。で、これ、タラントの差あるけど、あんまり気にしないでください。5タラントと2タラントの人はすぐにって書いてある。すぐに行って商売をして、これ2倍になるんです、どっちも。ね、これ10というのは。この1タラントの人は、この人は、地に穴を掘って、隠したって書いてある。その理由はって書いたら、25節、24、5にここで、ね、ご主人様、神様に対してですね、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集める、ひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ったら、あとにしたらんと父の中に隠しておきましたって書いてある。分かりやすく言うと、例えば、長崎教会では英語のできる方がいらっしゃる。本人の前でも言ってますから、今すぐ、ジョイ牧師、酒井牧師、うちの恵みとかね。私から見ればみんなすごいできるんです。ところがですね、共通語があるんですね。ジョイ牧師は今変わりました。本当に変わりました。がんになってから全く変わった。がんが野菜だけもいいです。いい意味で性格も信仰も変わった。もう今は素晴らしい。昔はですね、悲惨でしたはっきり言うけど、本人は前で言ってますからね、本人も認めます。苦笑いして、ね、私は心から私は彼女の英語が素晴らしい、自分にはぴったりリズムが合うから、本当に心から彼女がいいと本当に思って、嘘じゃない、心の底から。本人もちゃんと言ってる。だから強くやってくれ、いいと言ったらね、彼女が言うんですよね。昔ですね、私の英語は錆びついて、 私の今冷めていた、私もう私冷めていたよって、酒井さんにっても同じようなこと言うんですよ。この特徴はね、あの90点ってダメなんで、100点ぐらいできないと思ってますね。で、うまくいなったらね、あの痛い僕は嫌な顔するとかね、嫌味を言うとかね、あとで怒られると思ってるんでしょうね。でなんかきちんとしなきゃいけないって、で、できたことよりも失敗したらどうしよう、間違えたらどうしよう、ちゃんといかなかったらどうしようって、で、こうなんかもし私が原因でなんかうまくいかなかったらどうしようっていう、そういうことを考えてて、私なんかこれでダメですとか言って、こういう発想なんですよね。で、いやいや、やってやってくれって感じだったの。それでも神様はやるが祝福したんですけども、そういう感じだったの。その発想だとこの下のと一緒なんですよ。あなたはひどい方で怖かったから隠しておきましたってのは、もし失敗でもしたらえらいこっちゃ、もう怒られるし取り上げられるし大変だと、ね、だからとてもできないって、こっちボタンと似たなんてはすぐ行って、うまくいったのは偶然じゃないですか。この人たちね、これもらったでしょ、やったー、ハレルヤーって、うわもうすぐやろう、もう神様絶対祝福されるって発想なんですよ。久保田牧師なんです。久保田牧師はですね、チャールズ・ルークが来た時に通訳やったの、彼女を通して道に帰ったから。これで長崎は結構大きいとこ借りてね、やったらね、通訳も来たんです。そしたらね、一般の人がアンケートいっぱい回収があったんです。ですごく良かったんですけど、はっきり 2,3 枚書いてました。英語のできる人がチャールズ・ルークさんの話は素晴らしかったと、しかし通訳がひどすぎる、通訳なんとかしてくれって3枚ぐらいあったもうはっきり書いてあった。で、久保田君に言ったら、ああそうなんですよねって、自分で分かってますよそれでもね、気にせずやる。で、今でもやっぱり英語もちょっと訓練しなきゃいけないんですってね、母が言ったら必ず言うね。で、アメリカ行ってその英語で3分間すごい人たちの前で話をし、その英語でチャレンジで遠慮なくどんどん話していく、持ち上げてるでしょ。で、真面目に持ち上げてる。あの人は大物一本釣りの得意技ですよね。だって日本の東方とか東洋のトップでも簡単に会えない人とあの人会ってるんですよ。あの正直伝統通りじゃないけど、映画界の人って逆の驚かれます。で、あんまり全員知らないからね、もうなんか、まあなんか、まあ、インタビュー撮ってなんか写真撮ったりしてね、後でアメリカ人に行ったらね、びっくりされてね、この人実はグラミー賞何回撮ってるんですかって、知らないこといいことですねどんどん話すんですよ、用いるんですよ。で、神様祝福しなさるんですよ。わかります？どう考えない？きっと神様は用いてくださると、祝福してくださるとって話なんですよ。賛美隊はそうなんです。賛美隊はね、5タラントにいたなんといたなんてあると思うんです。で、いたなんとここで失敗しますけど、限らない。5タラントあってもね、出ていかない人、1タラントも出ていく人とではね、出ていく方が祝福されるんです。だから、神様がもらったものを喜んで用いるから。だって、あの、島原ゴスペルクラブね、何回か話しましたけどね、あの、岡田初夫さん、今は本当にきちんと歌になりました。アカペラでも。で、昔を知ってる人は感動しますね。昔ね、なんでしょうね、雨に煙る街の向こうにって歌うでしょ。あれを鳩さん歌います。雨に煙る街の向こうに、2回目、雨に煙る街の向こうに、3回目、雨に煙る街の、こういう歌、つまり1回ごとに変わる今極端にしましたけど本当に変わる同じように歌えない歌えないしかもそれで音程も来るすごかったところが、うちの奥さん偉いですよね。全然否定できないですもんね。それ聞いて感動してね、初夫さん先ほど歌うものあるよって言ったんですよね。こういう肯定的な見方をなぜ納得してくれないのかで、それでね、ところがね、島原市民役局もね、あの島原来たんですよ。市民役局も島原がゴスペルって書いて借りてたから、ゴスペルされてるんですね、放送したいんですかって言って、丁重にうまいこと断るのに帰らないの。これで結局やらなきゃいけなくなって、それでゴスペルクラブスタートすることになったら、強引に神様を引っ張って、そしたらもうこれはもうやっぱり男性は特にそうなんですけど、練習のための練習って男性好きじゃないの。やっぱどっかに行こうって、行かないと気が入らない練習で、オーダーしたんですね。どこでもいいからとにかくアポ取ってこいって言ってね。だから私はあるんですかってやってましたよね。で、取ってきて、で、私本番の時にはちょっと奉仕が入ったから、もう行ってくださいって言って、最初は伊藤牧師がいた。伊藤牧師はトークがうまいから行って、すごい祝福された。よかったと思った。で、彼女は毎月やるって言うから、毎月やってくださいって言ったの。そのうち伊藤牧師は来れなくなった。正直私心配しました。大丈夫かなと思って、祝福されたんですよ。本当に。で、その時ね、もう一人いなくなったんで、ヒヤッとしたらね、ひろし君って言ってね、初夫さんの息子さんがね、ちょうど島原から長崎来ててね、お母さんのところにちょっと住み着いててね、僕も一緒に歌いたいと言ってます。あの息子さん、引き下がられた息子さんがゴスペルクラブで一緒に歌ったんですよね。で、お母さんいつも終わった後に私言ったのに、必ず一人一人握手して 降りて握手して、絶対上から住むなって同じ目線まで降りてしまうという人が、かんとかってやるんですね、一人一人。それ見て、見よう見まねで、息子さんかってやってたんですって。それを見て、なんか、お母さん、ものすごい喜んでましたね。それは何かというとね、出て行ったらね、少し、この前、先週はね、3階のところなんです。で、新しいところもどんどん行ってるんですが、同じところにも、なんでやったら、招かれるから。で、日本人はね、必ず言うんです。よかったです、ありがとうございましたって。何ですかこれは絶対言わない本当によかったらまた招かれるか系列に呼んでくれます。でショアルゴスペルクラブね、2回目3回目があるしね、系列に、ね、結構行くんです。電話してくれて、つまり系列に言うってことはよかったよ呼んだらって言ってくれるから。向こうがだから、あ来てください、あ知ってます知ってます聞いてますよ、来てくださいって言われたことは本当によかったってことですよ。口先だけじゃなくて。で3回目でね70名なんです。最初に30名だった。つまり人が増えてるってことは向こうが本当にいいと思ってる証拠なんですよ。私はね、これ本音で言ってるんですね。神様は素晴らしい。だって初号さん、申し訳ないけど初号さん大丈夫かなって言った。そしたら伊藤さんがいるときはね、伊藤さん結構情熱的にトークするし結構いいトークするから、まあなんとかなると思ったけど、結構伊藤さんの時で見なくなるのに関係ない、って神がやってるんですよ、人じゃないんですよ。これでね、島原ゴスペル、長崎から応援が行くんですけど、でもその人たちも逆に島原行って祝福されて帰ってくる。それで今ゴスペルクラブ毎月最低1回、最低1回分ですね。持ち合いですごく、何でか分かるんです、まあ、私は行ったんだと思います。行ったから見たなんて思いましたね。行き続けてるから今3、4たらんとあるような気がします。私はさすがも一緒、大和牧師はあんな明るくて面白いんですけど、意外と社会で長く生きてきたから、社会世間体のことを考える、悪気なくね、それがいいように働く時もあるけど、悪く働く時もあって、もう今日は路上で行かないと思って決心して行くわけですね、奥さんで。こうやってやろうと思ってみんな見た瞬間、カッと牧師を見て流れですね奥さんと二人で練習して、すいません、今日どうしたらいいんでしょうって言ってね、素直ですね、正直にこう言ってね、いやもう本当に恥ずかしい、もう僕として失格だと思うけど、どうしたらいいんでしょうって言ってきたから、連合、あゴスペルクラブ作ればいいじゃんって、ゴスペルクラブ作って、教室にしたら教えなきゃいけないけど、クラブだから好きな人一緒に歌いましょうって作って、それで出て行ったらいいじゃないって言ったら、ね、分かりましたって奥さんにお出して、って言って、行きましたよ。そしたら今ね、佐世保のね、今、駅前一番、一丁目一番地って名前があったんですけど、そのプロとセミプロしか出してもらえないそのやつに呼ばれたりとか、アルカスって言って一番大きな会場である佐世保の祭りの時にも歌ってたりとか、地域の祭りはしょっちゅう出てますよね。こんなやつつけてね、なんかこうあれが山田と違うとこですね、山田とシャミーンって感じだけど、あれがこうなんかかっこいいんですよねこの長瀬行きませんときは山田とに勝っちゃった、この野郎って感じですね本番はね、山田とが勝ちましたけどね、どっちでもいいんで勝ったり負けないか、そんなことは死に持ち上げたんですけど、持ち上げてるんですよ今、踏み出したでしょ。踏み出してない限り未だに来たらなんです。神の技はありません。神様の方が意地悪なんてありません。信じてる通りになっちゃってるんですよ、ね、なので神が与えたらなんとはね、持ち上げて失敗したなと思うんですよね、結構真面目な人に構いません。我々はね、十字架を信じてるんですよ。失敗しても感謝をして、靴になった悔いを温めたら、全部益になるでしょ。本当になるでしょ。思い出してください、南牧師が、ケンタッキーの話書いてますけど、一番代表的な話は、寝ながらケンタチキンを作って、2倍か3倍作ったと。店長に大声で怒られて、紙に乗ったら、売ってくれって言ったら、どうなったかというと、それ売れただけじゃなくて、プラスアルファ作らなきゃいけなくなって、店長が驚いてしまって、最後は死んじゃったんです。あまりの奇跡に。でもあれは最初、彼が失敗して作ったから始まったでしょ。失敗から影響が起こるんですよ。だからあなたがもらったタラントを用いてね、もし商売失敗してゼロになったら、感謝して神に求めたら、そこからまた失敗が始まるんですよね。絶対気になるんですよ。と信じてます、鹿児島は大丈夫ですよね。結構ね、真面目なっていう言葉を使ってるのかな。結構まっすぐ真面目に考える人が、自分を見て、あこれじゃダメだ、あだという人が、ね、できる人ほど危ないですね。さっき言った英語でも、あれだけできるのにね、できるからできない部分が分かるんでしょうね。これでできてないことばっかり気にするんですね。まあ、久保田牧師は度胸もあるし、そうですね。それとあと、賛美でもそうですね。下手にある程度やれるとね、なんかいろいろ考えるみたいですけど、もういいやと思って出ていく人は逆に死の死が起こる。皆さんね、神様を信頼するからなんです、これ。 5タラントに行かなかったらタラント多かったとかじゃないんですよ。神に対する意識が全く違うんですよ。すぐに出てって商売成功したのは必ず許されると思ったんですよ。失敗しても絶対気になるって信じてますから、主に従って失敗したら確実に祝福に変わります。で、こっちはひどいかと思って隠したんで、これからね、リバイバル始まってるんです。皆さん本当に信じてるなら、じゃあ踏み出していったらいいんですよ。リバイバル始まってるんだから。今やと人の反応違いますから。あと、大村の人の生き方は普通じゃないですよね。85歳の生まれて初めて来た人が救われたでしょ。救われたわけじゃなくて、その人も毎回楽しみしていて、ね、来て、今度は66歳の40年間以上精神病院に入ってた人が、精神病院出たことない人がテープ聞いてきて、それから毎月来るようになりまして、もう今みんな期待感にあふれています。なんか一番最初の頃ね、やってた あの雰囲気があるんですよ。だから私ね、神様はなんか始めてるなと思うんです。すごくだからすごい期待感があるんですよ。祈る時にもね、なんかきっと癒されると期待感があるんですね。だから膝とか祈ったら、ね、もう痛くてたまらなかったのにね、祈らったら、ちょっとトイレ行ってきますよってね、トイレ行きましたかとか言ってね、感動してたので、その後ね、もう私は手伝ったりとかで、後片で全部試合してたりしてね、それは本人とは奇跡なんですよ。もう杖ついてやっとこさ来てたのに、杖なしでトイレに行けるわ、後片付けして台所仕事できるわっていう、それぐらい起こる。何かっていうと、なんかすごい期待感があるんですよね。面白いですね。明らかに違う。でもあれ、あそこで収穫スタートしたからなんです。最初ね、なかなかスタートしなかったんだからでも踏み出したら見事なんですよ。こっちが主に応答することですね。あ、もう違うんだ。それで最後に、申し訳ありって言われます。最後は羊だけの話。羊の方は、羊の方は何かと言ったら、お腹を空かしている人に食物を与え、飢えている人に飲ませ、だから切り物のない人に、切り物を与え、だから何だっけ、病気の人を見舞い、そして、そんな感じですね。そういうこと書いてあって、で、言った、いつそんなことしましたかって言ったら、この小さいものしたことを私にしたんだと言われ、ヤギはそれをしなかったと言われてる。で、これをした人は神にしたと言われてるし、これするかどうかと大きいんですね。これはキャンプのことを話しておりますけども、あ、長崎8月17日以降にします。ただ今年はそんな大きなキャンプしないかもしれませんけども、まあ、やろう予定なんですね、今のところね。で、4月にコンサートをしたんですね。フィリピン人が帰るから、すごい祝祭だ。5月に帰る人がいるけど、5月に帰る人が末だった、後半だったの。じゃあ5月の連休の時にバーベキューしようかって一言フィリピンで言ったんですよ、ね、帰る人たちに最後のお別れにね。ものすごい喜んだんです。バーベキューとか言ってね、こんなに喜んだと思ってね、今までなんか愛がなかったと気づかなかったんだ、愛がなかったなと思って、申し訳ないと思って絶対そうと決めたんですね。それは食べたいっていうよりも、本当にこんなに喜んでくれるなら やろうと思ったんです ね。それが動機なんですよ。で、いろいろ、いきさつあったけど全部走ります。やることになったら、うちの教会に一人カトリックの人がいて、これ60人と祈ったんですけど、この方のお兄さんたちはね、元カトリック、もう根っからのカトリックで、あの人は。それでね、うちの教会のことをね、うちの教会に来たその妹さんにね、お前とか偽物とか言ってですね、もう散々避難した人。この人がですね、アウトドアが好きでバーベキューセット持ってるんですよ。うち誰も持ってないからね、この人がね、お兄さんにね、バーベキューセット貸してくんないと言ったの。そしたらね、おいいと、ついでに俺も行く、友達も連れて行くとか言ってね、言ったんですよね。教会だとか言って、いいよとか言って、ね、しかもね、うちはアルコールは飲まないからねって言ったの。とか言って、びっくりして、そういう人たちはね、やっぱアルコール飲みながらやるのが好きなんですね、普通の日本人だから。ね、でカトリックの兄と申しても、カトリックは飲むんです。神父も飲むんです。神父飲むんで、神父はないんだったら飲んで、飲むことによって、こっちの信仰を深めて、信仰を高め合いましょうということなんです。本当にカトリックで。だから、神父を飲むのになとか言うからね、いや、うちは聖書通り飲みませんとか言ってね、で、来ないかと思ったら、来たんですよ。もう一人の弟と友達で、男とか3人で、ここでセット持ってきても、ちゃんとセッティングしてくださって、最初に礼拝したんですけど、その時も真剣に聞いておられました。そしてその後もいろいろやって、すっごい祝福されたんです。フィリピン人15人、男も女も来て、アフリカ人5人、男も女も来て、日本人20人近く、20人かな、ドライバーさんいて20人、赤ちゃんを持って、小学生、中学生、高校生、大学生いて、20代、30代、40代、50代、60代、70代までいたんです。カトリックもいて、プロテスタントもいて、男性も女性もいたんです。すっごく祝福されたんです。プログラム一切なし。まあ、でも本当にみんな喜んでね、最後帰る場所ながらね、我々車だったの聞いたらね、フィリピンの人たちはもう興奮した証して、 で、アフリカの人一人でホームシックになって言われたんですよ。でもこのコンサートに来て教会来るようになって、それでもまだホームシックが治ってないんだけど、このキャンプでもうものすごい喜んで、もうなんか興奮してマイク離さないっつってでその後からあのインターナショナルサービスの前の時で賛美の一人に入って、3週間前は特別賛美をしてしまいました本当に教会に入ってきたの。でその証を聞きながら、このカトリックの人たちね、自分たちに知りまって喜んだでしょ、みんなが本当に喜んだでしょ、すごく嬉しくなってね、よかったね。最後の記念写真の時にはね、このお兄さんね、あのそこら辺に落ちてる棒持ってきてね、おじいさんとかにね、おい、いろいろやってね、本人がね、後からね、あの妹さんにメールを打ってきた。今日は最後、チャラけすぎて申し訳なかった。チャラけすぎたかな、すまんと言って、もう、メールを打ってお酒ないんです。精霊に酔ったんです。本当に酔ったみたいになったんですよ。いい意味で、本当に酔ったみたいになったんですよ。これでもね、彼らはな、本当に彼らが、いや、こんなに喜んでくれるなと思ってやったら、こんなに祝福された。で、今回、英国に行った時の通訳は、R君なんですよね。R君は長崎で奇跡を体験してもらうんですね、宣伝を受けた。この子の宣伝は無菌室でやったんですね。で、この子の何でやったかというと、もう時間ないから走りますが、うちの教会に長さんという女の子がいて、その人がこの国の同じ国で友達の友達だったんですけど、この人がこの人のことを聞いて祈ってくれって、みんなで祈った。その時に、訪問した方がいいって示された。で、本人確認を取ったらいいよって言ったから、1日に2人までしかダメで、1人につき5分だな、2人で10分しかダメな、2人で10分しか訪問できない、ね、面会ダメな。だからその日は我々だけってことにしてもらって、2人で行った妻と白衣に着替えて、もう大きなマスクして、でピタッとくっつく手にくっつけたビニールのテープにして、テープの手袋をして、これで入っていったの。言ってました、私と奥さんは目しか知らなかったってねで10分でしょ、2人で。最後に3杯飲むって決めたからね、7、8分しかないんですよ。とにかく福音伝えなきゃいけないでしょ。でマスク越しでしょ、ね、で私もともと早口でしょ。でも10分と思うから余計早口、神様、あなたの足も足もベベベベベベベってこう真剣に一生懸命話したんですね。あとで言ってました、何一つ分からなかった、ね、でも最後の2、3分で手を置いて乗ったんですよね、夫婦で。いいですか、バックで教会に乗ってましたからね、1ヶ月ぐらいね、教会バックに乗ってましたよ。バックの教会の背後に私たちが手を置いて祈ったら、40度ぐらいの熱がずっと3週間以上続いてて、お医者さんに言ったらもう手を打ちようがないって、やることは全部やった、あとは待つしかないって言われたんですよ。で彼は絶望してたんですね、手を置いて祈ったでしょ。今年こう言っても不思議な力が流れてきたんですって。これは明らかに精霊の力です。そしてね、37度になったんです。3度下がったんで、この3度は帰ると良かった、もしかしたらなるかもしれないって初めて希望を持ったの。それで置いてきた聖書ね、彼の国の言葉の聖書を、この小さな聖書を毎日読むようになったんですね。そしてしばらく経った後、洗礼を受けますかって聞いて受けるって言ったんですよ。なんで聞いたかというと、エスの話はもちろんね、聖書から知ったんですけども、奇跡を信じて祈ってたんだけど、その一方で、もしかしたら危ないと思ったから、洗礼させた方がいいと思ったで、本人が受けたいっていうのを受けさせようと思って言って、無菌室でね、こう、こんなになってね、で手袋なんですよ、手袋の上からね、無菌室をかけてね。無菌室で洗礼されてたんです。無菌水 で彼はいつも言うんです、世界広してみると無菌室で、無菌室で洗礼受けた人はすごく怖いと思うとか言ってね、そこから奇跡が始まったんです。血小板も赤血球も白血球も減るも全部少なかったんだけど、一つだけ言います、血小板、確か血小板だったと思う、13万から18万が正常値、彼は2000しかなかったんです。5万あったら退院できるんです、薬飲みながら生活できるんです。ただし出血したら危ないから気をつけない。10万まで戻ればもう大丈夫なんです、ね、10万まで戻ることはまずないんです、この病気だったら。だからね、洗礼だからどんどん上がってね、無菌室からね、欧米に小部屋に移ったんです、一般病棟欧米に移ったんです。半年後退院、5万超えたんですよ、半年後。そして光る牧師が中心になって若い牧師の会に行って、でその時までに来た時にね、みんな大歓迎、会ったことないけど祈ってたから、で前に立ったらね、全員泣いてました、明かしてる時で、彼も泣いてました、ね、そこからまた奇跡続くんです。それがしばらくの間にね、10万になるんですよ。おじさんびっくりして、おじさん言ったんですよ、よっぽどおいしいもの食べてるのかってね、まあ、覚えてます、南区の時にこうやって料理作ったりとすごいこうやってピューって焼けて、あの人料理好きなんですよ ね、おいしいもの食べてもらって、いやちょうどないってね、各国で言いましたね、おいしいもの食べてませんが神の愛が吸われてますって、この野郎ってですね本当に言った本人がね、それで17まで来たの。それでしばらく行ってたんですけど、それが東京の方行って千葉の方行っていろいろやってたんですけども、
5年前にね、13万超えてたんです。
で、薬はやめていいって言われたんです。一生薬飲みながら。それで、1年半前ね、毎年1回ずつ検査するんですけど、先生に言われたんですね。もう来なくていい。もし何かあった時だけ来いって、もう完全に治ってるって言われた。それは化粧品、血管血球、赤血球全部含めてね。で、これ、もう平常時の完全に入ってたんです。そして今回、通訳ですよ。こういうドラマを書くって、だからね、やっぱ知ってる人はね、話すとみんな感動するんですよ。彼が通訳ですよ。でね、我々行ったらね、もう本当に喜んでね、食事行ったらね、普通我々が出すんです、全部ね。あまあ別にそう思ってる。もう彼がとんでもないと全部出してくれる。空港まで迎えに来るわ。もうとにかく最後の最後までイタリア行ってくせに、そういいよとか言ってもね、よかったとか、本当によかったですね。で、何かというと、でもあれ、行ったでしょ、神様の話したらって。行ったでしょ、神が働いたんですよ。皆さんね、きっと小さな話があると思うんですよ。訪問してあげなさいとか、熊野町送ってあげなさいとか、ちょっと手を置いて祈ってあげなさい、手を置いて祈ってあげなさいってね、治らなかったらどうしようと思ってるんです。気にしない。治すか治さないかは神様のお仕事。あなたは手を置いて祈ることです。手に帰った小渕さんが一番最初の頃バイク乗って怪我したんですね。訪問してた時にね、紹介できたからね、まだ今日来て、来た時が来てもう 2,3 回だったからね、祈っていいですかって言ったら、ええって言われたけど、まあ手を置いて祈らせてもらった。だんだん癒しが起こらなかったんですね。すごい考えが働いた。目を開けたら、ね、涙ぐんでいました。癒しが起こらなかったけど、心がすごく溶けたんですね。で、やはりね、癒すかどうかは主の領域、期待して祈りましょう。でもさ、主の領域です。手を置くのは私たちの領域、訪問するのは私たちの仕事、その時働くのは神様の領域。時間が来てるから終わりますけど、そうして神にこう言われた従う時に祈るでしょ、当然精霊が注がれてくるんです。賜物を持ちる時、当然祈るでしょ、行く時精霊が注がれてくるんです。どうしたら精霊に出されて油を注いでおけるかというと、私たちが与えられたものは1であろうと2であろうと5であろうと、もうとにかく人と比較しない。もうこれはね、サタンの得意技、人と比較しない。上はいくらでもいるし、下もいくらでもいる、関係ない。あなたにくださったものが最高、あなたにとって。それを使って神様に喜んで使えていく。その時に主が働く。もう一つは、促しがあった時に言っても何もできないなと思う、気にしない、何もできなくていい、言ってあげるだけでいい。その時主が働く。その時に、ね、じゃあ満たしが来る、準備ができるってことね。どうぞ覚えてほしいと思います。遅くなってました、ごめんなさい。天のお父様、御言葉ありがとうございます。どうぞあなたが一人一人通してこのリバイバルが始まった今、まさに神の御言葉を表していってください。私が隠すことなく用いることができ、促しがあるとき、本当に尋ねたり、聞いたり、飲ませたりすることができましてください。短くになります。罪があるとかありませんので、短くやって申します。何をしてほしいのですかってありました。具体的になりましょう。天のお父様、一人一人が心から叫んでる祈りと願いに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、具体的に与えてください。キリストへそうやって心と体を癒され。イエスは、あなたはもう癒されています。騙されてはいけません。あなたが一歩踏み出すならば、あなたは自分でも驚くぐらい扉が開かれて、あなた自身は自由になります。踏み出してみたら、全く変えられている自分で驚くでしょう。騙されてはいけません。あなたは癒されています。信仰を持って踏み出しなさい。私はその時、その足を祝福し、あなたが驚くほどの解放と自由をあなたに与えていこうとしております。イエス様の名によって満たします。アメン。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご視聴までも豊かに限りなくありますように。